皆さんおはようございます。途上の歩みデボーションタイムの時間です。今日も主の御言葉から教えられ、新しい思いを持って主のお言葉に従っていく一日を始めましょう。今日の聖書箇所はヨハネの福音書8章39節から43節。テーマははっきりとした態度。では聖書をお読みいたします。ヨハネの福音書8章39節から43節。彼らは答えて言った。私たちの父はアブラハムです。イエスは彼らに言われた。あなた方がアブラハムの子供ならアブラハムの技を行いなさい。ところが今あなた方は神から聞いた真理をあなた方に話しているこの私を殺そうとしています。アブラハムはそのようなことはしなかったのです。あなた方はあなた方の父の技を行っています。彼らは言った。私たちは不信仰によって生まれたものではありません。私たちには一人の父、神があります。イエスは言われた。神がもしあなた方の父であるなら、あなた方は私を愛するはずです。なぜなら私は神から出てきてここにいるからです。私は自分で来たのではなく、神が私を使わしたのです。あなた方はなぜ私の話していることがわからないのでしょう。それはあなた方が私の言葉に耳を傾けることができないからです。今日もユダヤ人とイエス様の対話がここに書かれていますけれども、ユダヤ人たちはどんな主張をしているかというと、自分たちは罪の奴隷ではない、自分たちの父はアブラハムだ、いえ私たちには一人の父、神がありますと、神様ご自身が私たちの父だと彼らは言い切るんですね。彼らにとってみれば異邦人の人々と全く違った選ばれた民、自分たちこそ誠に神様の祝福を受けるべき唯一の民族、神の子供、アブラハムの子孫、約束の子であると彼らは思っていたわけですね。ですからいつも彼らの良いところはこの血筋でした、伝統でした、自分たちの民族ユダヤ人であるというこのことでありました。それに対してイエス様は、どちらも真理ではない、あなた方はアブラハムの子でもないし、誠の神、唯一の神様の子供でもないと、このように断定するんですね。まあ、その理由はなぜかというならば、もしあなた方がアブラハムの子供であるならば、アブラハムの技を行っただろう。すなわち、アブラハムは約束の救い主を待ち望む信仰を持っていました。見ずして信じる信仰によって義とされたアブラハムは、決して己の技に立って神様の前に立とうとはしませんでした。そして自分が救いを得るのも、この民族が神様の祝福を得るのも、ひとえに神様が与えてくださるキリスト救い主によるのだという、この信仰を彼は持ち続けたんですね。ですからアブラハムの子供であるならば、今神様の約束の子、真の救い主であるキリストが、イエス様がやってこられたならば、このイエス様を受け入れ、むしろこのイエス様に従うことを決断したであろうというんですね。ところがあなた方は私を信じようともせず、私に従おうともせず、私が父なる神様から聞いた真理を語っても、決してそれを受け入れようとせず、むしろ真理を語る私を殺そうとしているではないか。これはあなた方がアブラハムの子孫ではない、アブラハムの子ではないという事実だとイエス様は断定するんですね。アブラハムはそのようなことをしなかった。むしろ救い主イエス・キリストを待ち望む信仰を持っていたと言うんですね。またなぜ神様の子でもないとイエス様はユダヤ人たちに断言するんでしょうか。それはもし彼らのお父さんが神様であるならば、必ず父なる神様が人類を愛して人として送られたこのイエス様を信じるはずだ、愛するはずだとこう言うんですね。神の子であるならば、神様から使わされた私を愛して 私の言葉、私の口から出る真理を受け入れ、神様のところから出てきた私を受け入れて、私に従うだろうと主は言うのです。私の言っているこの霊的なことの真理をはっきりと把握することができるはずだ。でもあなた方の父が誠の神でないから、あなた方は私の言っていることを理解することもできないし、聞こうともしないし、私をむしろ殺そうとしているではないか。それはあなた方がアブラハムの子でも神様ご自身の子でもないという証拠ではないか、とイエス様はこのようにはっきりと語るわけですね。私たちも自分自身に対して鋭く語りかけてくる神様の言葉を耳にしっかりと受け止めなければならないのではないでしょうか。あなたも自分自身のプライドになっている事柄、考え方、態度、そういったものを持ち続けてはいないでしょうか。御言葉から絶えずはっきりと指摘されながら、あなたはなお自分自身の握りしめているものを手放すことをしようとせず、むしろ聖書の言葉に反していることを知りながら、自分の考えを押し通そうとする生き方を今も続けてはいないでしょうか。素直に、本当に素直に、神様の子であるならば、選ばれたアブラハムの子孫であるならば、私たちは聖書の言葉を素直に受け止めて、その御言葉の家に心を砕かれ、新しい神様のお言葉をそのまま信じて受け入れて、神様のお言葉に従う決断へと導かれていくんですね。古い人はイエス様の言葉を受け入れません。頑固にまで自分自身に立とうとします。だから聖書は言うのです。古い人を捨てなさい、そして古い自分に死になさいと語っているんですね。御言葉からもう一度自分自身を振り返り、自分が正しく神様の言葉、イエス様の言葉を受け取って、そのお言葉に従順であるかどうかを顧みたいと思いますね。イエス様は信じたユダヤ人に対して語っているわけでありますが、彼らに向かって、あなた方は私を殺そうとしていると、こう指摘しているんです。驚くべきことではありませんか。自分を受け入れようとしている、私はあなたを信じていますと言葉で言い表しているユダヤ人たちに対して、いえ、あなた方は私を殺そうとしている、あなた方は本当の意味では私のまだ弟子になっていないのだ、このように語るイエス様ですね。まあ、せっかく心を開き始めているユダヤ人たちに対して、なぜこのような態度をイエス様は取られるのでしょうか。それは信仰というものはスタートが大事だということであります。そのスタートの部分、ここが曖昧になっていますと、その人の生涯の信仰がいつも不安定、曖昧、真理に固く立つのではなくして、この世の考え方といつも妥協したような生き方になってしまうからですね。曖昧なまま受け入れたり、はっきりと霊的な扱いをせずに新しい人々を扱ってしまうと、それはその人自身にとってマイナスなんです。はっきりと御言葉と対峙する。自分自身を御言葉の前にさらけ出して、自分の心の内を御言葉によってえぐり出されるようにして知らされていく。この扱いが必要なのです。人は自分の罪を罪として御言葉から明確に示されて、初めて救いの確信が与えられ、自由を満喫できる喜びを見出していくことができるんですね。心の深いところを大切に扱うにはどうしたらいいのでしょうか。焦らないことであります。単刀直入に聞くことであります。一緒に御言葉を学ぶことであります。絶えず御言葉を通し、その人の心の内に問いかけていくのであります。人を変えるのは神様のお言葉ですね。ですから、はっきりとした態度を持って、神様の御言葉を御言葉として語っていく、示していく、ここに信仰の先輩である者たちの役割があるんですね。真理においては、明確な主張、これが必要であります。右にも左にも曲がらない、一本筋の通ったこの信仰の言葉、これが人々を信仰に導くときに、私たちに課せられた態度であります。イエス様はそれを今ここでイエス様を信じたと言っているユダヤ人たちに対してはっきりと示しているんですね。しかし、なぜイエス様の話していることが彼らにはわからないのでしょうか。誰が イエス様の語る真理の言葉を真理の言葉として受け入れ、自分に適応し、その言葉によって新しい生き方へと導かれていくんでしょうか。ヨハネの福音書10章の2節から4節の中でイエス様はこう語られているんですね。しかし門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。すなわち羊の牧者の声を羊は聞き分けるというんですね。彼はすなわち牧者は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。牧者は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は牧者の声を知っているので、牧者についていきます。この羊の牧者がイエス様ですね。ですからイエス様の声を知っているもの、これはイエス様の羊だってですね。イエス様が神様から与えられた、そしてイエス様が選んだ羊、この人たちはイエス様の言葉を理解できるというんです。選ばれた者が真理の言葉を悟ることができる。神様の選びの中で心砕かれ、そして時至って神様の御言葉に触れた者は、神様の御言葉を本当に水が土の中に染み込んでいくように、その心の内に染み込ませ、その御言葉はその心に根付いていくのですね。根付いた言葉は成長し、実を結んでいくのです。ですから神様の真理の言葉を悟ることのできる人は主の羊であります。あなたがもし神様の御言葉に心からの感動を覚えるとするならば、あなたは選ばれた羊であります。もし選ばれていないならば、その心を持つことができないのであります。礼拝メッセージの良し悪しは何によって判断されると思いますか？そこにいるすべての人が素晴らしいと拍手喝采するから、そのメッセージは素晴らしいのでしょうか？いいえ、聴衆の反応が二分するものがむしろ正しいメッセージであることもしばしばあるのであります。なぜならば、聞く耳のあるものだけが聞け、そして聞く耳のないものはメッセージを全く愚かなものとして跳ねつける以外にはないんですね。だからイエス様は絶えずはっきりと真理の言葉を語ります。そしてイエス様が語るときに必ずと言っていいほど群衆は二つに分かれるんですね。受け入れようとするものと激しく抵抗するものであります。真理が明白に語られるときに、そこに分裂が起こり、羊とヤギとが分かれていくんですね。礼拝メッセージはある意味では絶えずこの真理が語られることを通し、聞く者一人一人が自分が羊である、この牧者の羊であるということを明確に宣言される神の言葉を受け入れることを通して、心の内に確信させられていく場でもあるのであります。私は御言葉を語るときにいつも祈ることがあります。それは、主よ、あなたの言葉がまっすぐに語られて、聞く耳あるものに受け入れられていくメッセージとさせてください。人のご機嫌を伺うような、すべての人に受け入れられるようなメッセージではなく、あなたの羊が喜んでそのメッセージから豊かなあなたの糧を得ることのできるように、私のメッセージを真理の言葉として語らせてください。こう願うんですね。はっきりとした態度、これはクリスチャンにとって必要なんです。あなたは否は否、しかりはしかりという、この言い方をしているでしょうか？この世と妥協して、いつの間にか周りの人たちに受け入れられやすい言葉や態度や判断を下してはいないでしょうか？私たちは真の牧者なるイエス様に選ばれた、イエス様の所有とされた羊です。イエス様の声を聞き分けて、その言葉に従っていくものとなりましょう。今日も一日イエス様を慕い求めながら、イエス様が私たちの心の内に働いてくださって、私たちに示すお心をしっかりと受け止めて、この一日も歩んでいきたいと思います。途上の歩み、デボーションタイムでした。